新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この放送は株式会社ハッシュハブと株式会社フィナンシェの提供でお送りします。ハッシュハブは2018年4月に設立されたブロックチェーン総合企業です。国内最高利率の貸し暗号資産サービスハッシュハブレンディングや法人個人向けに暗号資産やブロックチェーンに関するレポートを毎月20本以上提供するハッシュハブリサーチ、そして国内企業をクライアントにしたブロックチェーン関連の開発支援などを行っています。そして現在ハッシュハブではエンジニア、リサーチャー、経営幹部候補など様々なポジションを募集しています。ご興味ある方は採用サイトをぜひご覧ください。 URL は http://recruit.tokyo/recruit.hashhub.tokyo/ です。フィナンシェはブロックチェーン技術を利用した新しいクラウドファンディング。まずお気に入りのスポーツチームや選手のトークンをご購入いただくことでその活動を支援することができます。そしてご購入いただいたトークンはチームのグッズデザインやテーマソングを決めるなどの投票への参加やトークン保有者限定の特典への応募ができるなど今までにない参加体験を味わうことができます。ただいま J リーグ所属チームをはじめとしたサッカー、野球、バスケ、アイスホッケーなど新しいチームが続々とアプリ内で登場中。フィナンシェは iOS と Android のスマートフォンアプリで展開中です。 iPhone や iPad をお使いの方は App Store、Android をお使いの方は Google Play にてカタカナでフィナンシェと検索してください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は7月の7日水曜日です。今日のニュースいきましょう。ステークの市電がポルカドット試験的ネットワーク草間へ接続しメインネットローンチ。イーサリアムの手数料モデル変更など見込まれるロンドンアップグレード8月4日に実施化。欧州一番手のネオバンク N26 暗号資産取引所とツール開発中化。イギリスヘッジファンドのマーシャル・ウェイス暗号資産分野への投資を計画化。2021年上半期の NFT 総売上高は約25億ドル過去最高を更新。アメリカワイオミング州ダオを法人承認。中国規制当局北京市内暗号資産関連事業者に警告。バイナンスユーロ送金受付を一時停止。デジタル銀行シグナムイーサ 2.0 のステーキングサービス開始。インドのテックマヒンドラワクチン追跡のブロックチェーンソリューションをグローバル規模で展開へ。
一つ目のニュースいきます。ステークテクノロジーズの開発するパブリックブロックチェーン市電ネットワークがポルカドットの試験的ネットワークとして利用される草間ネットワークに世界3番目に接続を成功したことを7月7日に発表したというニュースです。また市電ネットワークがメインネットにローンチしたことも発表されました。草間ネットワークに接続するためには草間ネットワーク上で開催されるオークションに勝利する必要があり、市電ネットワークは3番手で勝利をしました。実績として4週間で約33億円相当の草間ネットワークのネイティブトークンである KSM を集めました。市電ネットワークは草間ネットワークにおいてイーサリアムや Web アッセンブリーベースのスマートコントラクトをサポートした分散アプリケーションのハブとなることを目指しているブロックチェーンです。ちなみにポルカドットや草間ネットワークはスマートコントラクトを搭載していません。今後数週間で市電ネットワークのアップデートを行い、パブリックブロックチェーンに必要な機能を随時追加していくとのことです。第1段階では主に草間オークション参加者へのリワードの配布スクリプトの実装、第2段階ではネットワークの安定化とトランザクションスマートコントラクト機能の追加、第3段階では異なるブロックチェーン間でトークン及びデータの送受信を行うとのことです。続いてのニュースいきます。イーサリアムのコア開発者であるティム・ベイコ氏がイーサリアムの次のアップグレードであるロンドンを8月4日に行う提案を7月6日にしたというニュースです。ロンドンアップグレードはイーサリアムのガス代手数料モデルの変更提案がなされていることで注目されています。また EIP1559 が実装されることで1ユーザーエクスペリエンスの向上、2経済合理性の向上、3セキュリティの向上が期待できるとティム・ベイコ氏はブログにて説明しています。アップグレード時期の最終決定は7月9日に開催される イーサリアムのコアディベロッパーズミーティングで最終的な決定が行われるようです。このことはリサーチプラットフォームイーサハブの共同設立者であるアンソニー・ササノ氏が明らかにしました。続いてのニュースいきます。ドイツのネオバンク N26 が世界有数の暗号資産取引所と協力して暗号資産取引ツールの立ち上げを計画しているとメディアブロックが7月6日に報じたというニュースです。具体的にどの暗号資産取引所かは明らかにはなっていません。 N26 の広報担当者は N26 の銀行機能や予算管理機能の中に暗号資産取引所の要素を統合しマーケットプレイス環境を通じて暗号資産取引機能を提供する予定です。また現在暗号資産関連のプロダクトを進めるためのチームを拡大していますとブロックに答えています。さらに広報担当者は私たちはお客様の財務に関するワンストップアプリになることを目指しています。お客様には複数の異なる場所でサインインすることなく一つの場所で全ての金融サービスにアクセスしていただきたいと考えています。これには貯蓄商品、ローン、取引、税金、暗号資産などが含まれますと答えています。また今年中に N26 のユーザーはビットコインやその他の暗号資産を取引できるようになるようです。続いてのニュースいきます。イギリスのヘッジファンド運用会社マーシャル・ウェイスが暗号資産分野の投資を計画している可能性があるとフィナンシャル・タイムズが7月6日に報じたというニュースです。マーシャル・ウェイスは1997年にロンドンで創業されたヘッジファンド運用会社であり現在は550億ドルを運用する大手金融企業としてグローバルに投資事業を展開しています。同社は今年5月に行われた USDC の開発企業であるサークルの4億4000万ドルの資金調達ラウンドにも参加しています。フィナンシャル・タイムズによるとマーシャル・ウェイスはブロックチェーン技術、デジタル通貨の決済システム、ステーブルコインなどの開発を行う民間企業への投資を含むポートフォリオを立ち上げているとのことです。なお、同社が投資対象とする企業は開発の後期段階にある企業で、主に後期段階のベンチャーキャピタル投資を行うとのことです。また、暗号資産分野への投資を含む新しいポートフォリオの運用については、マーシャル・ウェイスアジアの CEO であるアミット・ラジパル氏が責任者として就任する予定とのことです。続いてニュースいきます。2021年上半期の NFT の総売上が約25億ドルに達したとロイターが7月6日に報じたというニュースです。ロイターは複数のブロックチェーン上の取引を追跡するサイトであるダップレーダーのデータを参照し NFT の売上が2021年の第2四半期にて四半期売上の最高値を更新したことをまた2021年上半期の総売上が 24.7 億ドルであることを報告しました。2020年の上半期の売上である1300万ドルと比較すると約180倍の規模に増加していることがわかります。ただしこれらの数値はオンチェーンでの取引しか反映していないためオークションハウスでの取引のようなオフチェーンでの売上は別に考慮する必要があるとのことです。また主要 NFT プラットフォームである OpenSea でも売上高が順調に伸びており6月時点で過去最高の月間売上である1.5億ドルを記録しているとのことです。 NFT 市場が拡大し続ける一方で個々の NFT レベルでは売上を減少させているものもあるとのことです。ダッパーラボの NBA トップショットでは今年の2月をピークに売上が下がり続けており今年6月の売上は5300万ドルでピーク時に比べ 70% 以上減少しています。さらに購入者数についても3月の40万人から6月には24万人に減少したとのことです。続いてのニュースいきます。 DAO 自立分散型組織のアメリカンクリプトフェッド DAO がワイオミング州で初めて法人として承認されたことが7月4日に明らかになったというニュースです。ワイオミング州は今年2月に DAO が州の有限責任会社として登録することを認める法律を導入し今年7月から発行しています。この法律により州に登録された DAO は法人として扱われることになり DAO の法的なリスクが解消されることになります。アメリカンクリプトフェッド DAO はブロックチェーンベースの独自通貨 DUCAT の構築を目指す DAO でありロックと呼ばれるガバナンストークによって組織の意思決定が行われています。この DAO はブロックチェーン基盤として EOS を選択しています。なおプレスリリースによると同組織は7月1日にワイオミング州からアメリカで法的に認められた最初の DAO であるとの通知を受け取ったとのことです。アメリカンクリプトフェッド DAO の代表であるマリアン・オア氏はワイオミング州はアメリカにおけるデジタル資産の代表的な司法権であり今回の DAO 法によりワイオミング州は間違いなく世界でトップのブロックチェーン法域となります。これが意味するのは大衆に受け入れられる真のデジタル通貨の作成が可能になったということですと述べています。アメリカンクリプトヘッドダオが発行するデジタル通貨デュカットおよびロックはゼロインフレゼロデフレを目指して設計されており小売店の決済手段の一つとして普及することを目標としているとのことです。将来的にはアメリカンクリプトフェッドダオのデジタル通貨を利用することで自治体や加盟店が処理手数料をかけずにデジタル取引を行うことが可能になるとのことです。
続いてのニュースいきます。中国の中央銀行である中国人民銀行の経営管理部と北京市地方金融監督管理局が共同で北京市内で暗号資産関連事業を運営する事業者に対し7月6日警告を行いました。なお、中国人民銀行の経営管理局は同国の首都である北京市の金融政策の管理と財政の安定の確保を事実上担当する部門です。警告文によると、両局は国務院の決定した暗号資産への規制を徹底的に実施するとして、北京市海住区政府の関連部門と連携して暗号資産取引のソフトウェアサービス提供の疑いがある企業の事業停止を行ったということです。両局は警告文にて暗号資産の関連業務の活動場所を提供することや商業提示、マーケティング宣伝、有料なガイドなどのサービスが禁止されています。管轄内金融機関、決済機構が暗号資産の関連サービスを直接的または間接的に顧客に提供してはならないと改めて暗号資産関連事業の禁止を通知しています。また、消費者に対しても暗号資産取引活動に参加することや暗号資産関連の投機行動に盲目的に従わないでくださいとし、法律違反の疑いがある場合は公安機関への報告義務があることを説明しています。続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスが単一ユーロ決済券セパからユーロの送金受付を一時停止するとした内容のメールをユーザーに送ったことをフィナンシャルタイムズが7月6日に報じました。単一ユーロ決済券はユーロ建ての銀行振込を簡素化するための欧州連合の決済統合イニシアチブです。対象地域全体の決済ネットワークをリンクし、顧客がユーロを国を越えて送金できるようにしています。報道によるとメールには、我々のコントロールを超えた事象によって2021年7月7日午前8時 UTC 時間からセパ銀行送金によるユーロ入金を一時的に停止していますと記載されているということです。なおバイナンスはこの事態に対し明確な理由を述べていません。補足をします。今回のバイナンスのユーロ送金の受付一時停止は直近のバイナンスに対する規制措置が一因と考えられます。この報道が出る前日の7月5日にはイギリスバークレイズ銀行が同銀行の顧客によるバイナンスへの支払いを停止していることを明らかにしています。その他にもバイナンスは6月25日に日本の金融庁より警告を受け、またカナダの規制当局であるオンタリオ証券委員会 OSC より証券法違反を指摘されていたことにより、同じく25日にカナダのオンタリオ州でのサービス提供を終了することを発表しています。さらに今月1日にはケイマン諸島の規制当局が、2日にはタイの規制当局がバイナンスによる無許可での取引所運営を指摘しています。続いてのニュースいきます。スイスのデジタルアセットバンクのシグナム銀行がイーサリアム 2.0 のステーキングサービスの提供開始を7月6日に発表しました。シグナムは銀行においてイーサリアムのステーキングサービスを提供するのは初の事例であるとしています。リリースによると、このサービスを利用することで最大 7% の利回りを得られるということです。またこのサービスはシグナムの機関投資家向けの銀行プラットフォームを通じてイーサリアムのステーキングができ、機関レベルのカストディ及び分離されたウォレットにて顧客の個人口座に保管されるということです。シグナムではすでに暗号資産テゾスのステーキングサービスやスイスフランのステーブルコインであるデジタルスイスフランの利回りを得られる定期預金サービスも展開しています。続いてのニュースいきます。インド IT 大手のテックマヒンドラがシンガポールとインド拠点のブロックチェーン開発企業スタトゥイグと提携したことを7月5日に発表しました。この提携はテックマヒンドラがスタトゥイグの提供するワクチンのブロックチェーントレーサビティソリューションワクチンレジャーを導入し、同ソリューションをグローバル規模でのワクチンサプライチェーンの透明性のために展開をするということです。ワクチンレジャーはオープンソースのプラットフォームであり、グローバルなサプライチェーンで流通するワクチンを1本ごとにエンドツーエンドでトレーサビリティを実現するように設計されているということです。これにより、ワクチンの使用期限切れ、在庫切れ、偽造などを防止するといいます。また、ワクチンレジャーの導入には既存のシステムを置き換える必要がなく、システム統合も容易であるということです。また両社は今回の提携により、ワクチンの研究者、政府、製薬会社、流通業者、医療従事者などによるグローバルなコンソーシアムの構築を目指すということです。テックマヒンドラのヨーロッパ、中東、アフリカ及びアジア太平洋地区のブロックチェーン&サイバーセキュリティ実務担当者であるラジェッシュ・ドゥドゥ氏は次のようにリリースにて述べています。ワクチンなどの救命医薬品の無駄遣いは優先的に対処されるべきであり、ここでは効果的に解決策を見出すために協力し合う必要があります。スタ・トゥイグ社との戦略的パートナーシップにより、サプライチェーンの参加者は単一のアプリケーションでトレーサビリティと一連の管理を強化することができます。これによりワクチン供給の安全性と有効性が確保されるだけではなく、各国の医薬品管理局が設定する複雑な規制要件の遵守にも役立ちますとコメントをしています。 はい、本日のニュースは以上となります。そして本日も解説動画を出させていただいております。今回の動画では仮想通貨投資家が今イーサリアムに注目する理由をテーマに、全体の市場や買い戻しの強いビットコインとイーサリアムの値動きの違いについて解説をしています。こちら記事から動画確認できるようになっておりますので、ぜひご確認いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したコンテンツ、ニュース記事などサイトの方に上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式 LINE アカウントの運営も行っております。公式 LINE アカウントでは新しい経済の公式情報をお届けしております。登録はサイトの一番下の方から簡単にできるようになっておりますので、ぜひご登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。